皆さんこんにちは。今回は鈴木優子がお届けします。高校生島田の仕事を探る。今日は島田高校の下田愛菜さん、島田工業高校の青井光希さん、金谷高校の石山誠也さん、島田商成高校の福井幸人さんに参加してもらいました。島田商業高校の小田みちるさんはお休みです。さて今回は斉藤石油株式会社にお邪魔してきました。斉藤石油株式会社は1921年の創業以来、生活や経済、産業の発展に欠くことのできない石油製品の安定供給の使命を果たしてこられた会社です。それでは斉藤石油株式会社常務取締役押田正隆さん、企画室室長高原優吾さんにお話を伺った様子をどうぞ。
当社は卸、直売、小売サービスを主としている事業者になります。金谷の地に根付いて昨年で創業100周年を迎えた企業です。主な事業といたしましては4つございます。1つ目がガソリンスタンドでの燃料の販売になります。当社はガソリンスタンドを掛川市から富士宮市まで6カ所運営させていただいております。皆様もご存知の通り、ガソリンスタンドにおきましては、お客様へのエネルギーの供給、あとは車の整備であったり、お客様の愛車の問診を行って、それに対して提案を行っております。そして2つ目がカーライフ事業化というものになります。こちらはガソリンスタンドで何か車両のお困りごとがあった際に、車両の整備を行う整備工場を運営しております。島田に1箇所、あとは富士に1箇所、計2箇所ございます。このカーライフ事業化におきましては、車の車検の整備であったり、車のシステムのメンテナンス、そういったものを整備士1級2級の資格者が行っております。富士市の工場に関しましては、大型の車両も整備できる機能を持っております。3つ目は産業エネルギー化です。この産業エネルギー化は、ここ当社の本社の裏側にございますけれども、計量機がございまして、輸送所として特に大きな工場であったり、運送会社を経営していらっしゃるところにですね、それぞれの地下タンクに大きな量の燃料を配送する業務を行っております。後ほどまた見ていただきたいと思いますけれども、ローリンに関しましては11社所有しておりまして、大型に関しましては20キロリッターの燃料を運べる大型のローリーを1台保持しております。また島田市の製紙工場等に潤滑油といいまして、機械等で使用するオイル、こちらの納品と、あとはその交換の作業を行っております。例えば新東海製紙さんとかですね、年に2回ドラムにして約200本ほど現地に運んで、そのオイル交換を行ったりしております。4つ目がライフデザイン化になります。こちらですね、前の3つの課と違いまして、お客様の生活関連のサービスのご提供をしている課になります。こちらは高原の方からご説明を差し上げます。
今手元にこだわりっぱって書いたパンフレットがあるんですけれども、掛川城の前にですね、掛川市がもともとやっていました観光物産展、こちらを我々が運営今しております。掛川の物産と2階にペーザロというですね、掛川市が姉妹都市提供しております、イタリアにありますペーザロ市、そこの料理を扱っている事業があります。1階がお土産屋さん、2階がイタリア料理のペーザロというお店になります。そちらで掛川の商品、特にお茶なんかをですね、販売しております。でイタリア料理の方につきましては、ペーザロ市から仕入れている食材だったりワインだったりをですね、昼食と夜の食事として提供させていただくと。その他に団体バスのツアーがこちらに観光として掛川城を中心に見に来ていただけますので、そちらの昼食のご提案というか対応をさせていただくというところになります。あとはですね、指定管理事業というところがございまして、22世紀農家公園タマリーナという大きな公園がありまして、そちらの指定管理業務を受け負っております。 今そちらの方には研修施設とちょっとプールと浴室がありましたけども今お休みをいただいてまして芝生広場と公園そういった管理をしております。それともう一つ川根本町になるんですけども節操橋温泉会館こちらの温泉の指定管理業務を受けておりまして温泉の対応と食事、新しく宿泊事業もそちらで始めております。それと新たに島田さんで山の家というところが指定管理業務を我々4月1日から請け負うことができましたのでそちらの業務も今後追加されていくと。それともう一つ川根本町で指定管理業務を請け負っております。それとは別にですね宿泊事業を行っておりまして掛川城にあるこだわりっぱの横に民泊の施設をですね一つ請け負ってやっております。あと伊豆に1軒その2軒で民泊の宿泊の事業というところで我々は運営をしているというのがライフデザイン課となっております。その他にあの企画室のところではですね今島田市観光協会の理事になっておりまして大井川鉄道さんと門出大井川さんそして斉藤石油それ で今理事になっておりますので地方創生っていう形でいろんな島田市を盛り上げていこうというようなご提案も一緒に観光協会とさせていただいてます。で直近ですとですね川根温泉にありますふれあいの泉さんとホテルさんのところでまずサウナの事業とお茶にかかる名前をつけているのでお茶のサウナでチャウナでお茶のコンセプトルームっていうお茶をテーマにした部屋を作ったチャンセプトルームあと茶列車こちらは大鉄さんがホテルと列車の方はやられるんですけどもそういった事業なんかも一緒になってやっております。以上が斉藤石油の事業になります。
はい、今ご説明させていただいた通り斉藤石油の理念といたしましてはライフコンシェルジュとして案内役としてお客様の生活を豊かにするということが経営理念としてあります。なので車両の整備いわゆるカーライフから始まって全てのお客様の生活関連お困りごと解決そういったものをテーマに運営している会社となります。
それではあの学生さんから何かご質問ありますでしょうか。
生活サービスでさらにこれから広げていきたいと思っていることって何かありますか。
先ほど言ったあの地方創生っていう形で観光協会と一緒に事業をさせていただいているんですけれども新しい次世代型モビリティ電気自動車だったりとかですね電動バイク電動自転車そういったものをですね今井出光興産さんと一緒になりながら市町にご提案させていただいてます。そういった事業を今後進めていけたらなというところが新しい事業かなと思っております。
ありがとうございます。
会社名からはなかなかライフデザイン化っていうのは想像ができないと思うんですけどそのライフデザイン化を作ろうと思ったきっかけっていうのは何かありますか。
そうですね、まずは石油業を主として生業として行っておったんですけれどもやはり地域の皆様にサービスを提供というところを考えたときにですねカーライフだけですとなかなかそこから先がご提案できないというところがございましてガソリンスタンドはですね1ヶ月にお客様が2万台ほど来店されます。なのでこういった多く利用されるお客様に様々な提案ができるようにと考えたときに生活関連の総合サービスの提供ということで今に至ります。ライフコンシェルジュ簡単に言いますと本当に案内役というような意味合いで取っていただけたらと思います。でここに込めている思いといたしましては何かお客様が困った時にこうしたらいいんではないかという解決案を我々からお客様にご提案するという意味を込めてそこに生活というものがあるのでライフコンシェルジュというようなものをその経営理念の中に入れさせていただいております。
ありがとうございます。
掛川市がそのイタリアのところと姉妹都市になっているっていうふうに聞いたんですけどそのこだわりっぱの施設を作る上で何かそのイタリアの要素を取り入れるとかそういうふうなこだわりは何かありますか。
我々がこだわりっぱを運営させていただいたのがですね6年前なんですけれどもその時まではそのイタリア料理のペーザロというお店はなかったんです。で掛川市の要望によってぜひイタリアのペーザロ市と組んだ何かをしていただきたいというご要望がありましてぜひじゃあイタリア料理というところをですね我々で運営させていただきたいというお話になりまして6年前からペーザロというイタリア料理なんですけどペーザロ市の食材をこちらでも使えますしできれば掛川のお茶をペーザロ市で使っていただきたいというテーマでイタリア料理はオープンさせていただいております。
ありがとうございます。
お茶とイタリア料理を掛け合わせたメニューというのはどんなものが一体あったりするんですか？
お茶とイタリアといえばパスタだと思います。掛川の抹茶を使ったですね、茶ノベーゼ、ジェノベーゼパスタっていうあると思うんですけど、お茶とジェノベーゼパスタをかけて茶ノベーゼっていう形のパスタを作っております。
お茶の新しい世界が広がっている感じがしますね。
そうですね、少し変わり種という形なんですけども、お茶のパスタの生パスタを使ってますので、パスタの中にお茶を含んでますので、こう食べた時に少し苦味とお茶の香りがするというようなパスタです。
美味しそうです。気になります。ありがとうございます。
ぜひ食べに来てください。
ではこの後実際に本社の中のさまざまな施設ですとか現場に行っていろいろ見せていただきたいと思います。よろしくお願いします。斉藤石油株式会社本社隣にありますセルフ金谷店にやってきました。店長の岡村明弘さんにお話を伺います。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
普段このスタンドではどんな仕事をしていますか？
はい、こちらのスタンドではですね、セミセルフといってスタッフ給油、およびセルフ給油の、2つに分かれたガソリンスタンドになるんですけども、まあ、スタッフ給油で来た、まあ、トラック乗用車等の給油をしたりとか、セルフの給油スタンドではですね、うちの会員になってほしいので、なってない方にですね、うちのポイントカードとか紹介したりとか、まあ、あと車検とかお車の販売、板金塗装、いろいろうちでやってること多いんですけど、そちらの、ね、提案等をさせていただいております。
ありがとうございます。
それ自動車のパーツなどって売ってたりするんですか？
自動車のパーツもすべて売っております。まあ、タイヤだったりバッテリー、オイル、あとは、まあ、ヘッドライトの電球だったりとか、さまざまな車のパーツと呼ばれるものは売っております。
ありがとうございます。
ガソリンスタンドでその働き始めようと思ったきっかけっていうのは何かありますか？
そうですね、まあ、自分が学生の時にこちらの斉藤石油でお世話になったんですけども、まあ、とにかくちょっとその当時バイトしたかったので、まあ、自転車で走ってって一番最初に見つけたお店で働こうと思ったのがここでした。あとは常務と僕っていうのが先輩後輩の結構長い付き合いになるんですけども、最終的に常務の方が僕を誘ってくれたので、この会社に入社しようと思って今に至ると。はい、
ありがとうございます。
ガソリンスタンドで働く上で、必要な資格って何かありますか？
そうですね、危険物取扱いで、オツ州第4類の方を持っていれば勤めることができます。まあ、持っていなくてもですね、施設内に資格持っている方がいれば、取るまでは全然働いていただいても大丈夫だと思います。
ありがとうございます。
店長、お話ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、本社内を移動してきまして、本社輸送所にやってきました。産業エネルギー課の田島信弘さんにお話を伺います。田島さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここではどんなお仕事をされているのですか？
配達業務、ここからローリーに燃料を給油して各お客様とかに、配達をしております。
ありがとうございます。
一度に一番多くてどれぐらいの量を運びましたか？
大型のローリーが20キロローリーなので、20キロが最大量です。
ありがとうございます。外にいっぱいのドラム缶があるんですけど、その中身は何ですか？
オイルです。
ありがとうございます。
1日にどのぐらい運びますか？
まあ、日によっても違うんですけれども、5、6キロの量を運んでると。
ありがとうございます。
本当に生活には欠かせない燃料を運んでいるこういったところが、この身近にあるのを初めて知りました。本当に今日は貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、続いて敷地内に停めてありますタンク20キロというタンクローリーのね、ところにやってきました。今みんな順番に実際に運転席に座らせてもらっています。ハンドルの高さがもうすでに地上から2メートルぐらいの高さにあって、運転席に座るのにも階段を3段ぐらいね、上がって乗る本当に車高の高い大きなトラックです。これだけ間近で見るのはね、なかなかないのでね、やはり大きさに圧倒されますね。では実際に先ほどタンクローリーに乗せていただいたり、ドラム缶を転がしてみたり、フォークリフトを間近で見たり、座ったり、体験いろいろありましたが、どうでしたか？
タンクローリーは、このサイドのミラーで結構ちゃんと後ろまで見えるっていうのがすごいと思って、タンクローリーの後ろ部分、油が入る上のどこも乗せてもらったんですけど、部屋が仕切られてて、いろんな別々のオイルが入れられるっていうのは知らなくて、そこに驚きましたね。あと 缶は液体入ってないのはちょっと自分結構できたんですけど、液体入ってるのはめちゃめちゃ重くて、なんとか持ち上げるのが精一杯でした。
確かにあのドラム缶200リットル入るものだということだったので、びくともしませんでしたよね。
全然びくともしませんでした。
本当に貴重な体験でした。じゃあどうでしたか？
ドラム缶もどう頑張っても動かなくて、フォークリフトだったりもやっぱり操作が難しいので、資格を持ってちゃんと責任を持ってやるのも大事だなっていうふうに思いましたし、あとドラム缶もちゃんと練習してしっかりとできるようになってからその仕事にしていくっていうのが大事だなっていうふうに思いました。
タンクローリーに乗せてもらったんですけど、普通の乗用車と違ってやっぱりすごい視野を広く見ることができて、なんか全然違う景色だったなって思います。
タンクローリーの上に乗る機会なんてもう滅多にないので、上に蓋があるっていうのも全然知らなかったし、タンクローリーの高さがすごい大きくてびっくりしました。
確かにかなりこう車高が高い、自家用車としては乗る車ではねイメージできないぐらいの高さの視野でやはり安全に運ぶっていうことは大切なんですね、はい、
そうですね。実際に輸送所ではハーネスをつけてタンクローリーから落ちないようにといった安全対策の上補給をするようにという形を取っておりますし、先ほどおっしゃってましたけれども、ミラーで視野は見えるんですけれども、なかなか内輪差といって早くからハンドルを切ってしまったりすると巻き込み事故につながるので、やはりそういった部分はすごい安全運転、あとは資格の面では危険物の資格を取るんですけれども、さらにいろんな事前点検であったりそういったものを何回もして確認をしっかりするというところ、やはり準備が8割大事になりますので、そういったところをしっかり対策をして作業することは重要だというふうに思います。
さあでは実際に会社の中のさまざまな施設を見学してきましたが、皆さん感想など質問など何かありますか？どうですか？
質問なんですけど、この会社で働こうと思ったきっかけっていうのは何かありますか？
私先ほどライフデザインの担当なんですけども、石油ではないいろんなライフコンシェルジュというお話があったと思うんですけれども、地域の皆様にいろいろ社会貢献という形でお手伝いできればと思ってこちらの会社に入社させていただいております。
では大下さん、今日見学に来た高校生、そしてラジオを聞いている高校生の皆さんにもぜひメッセージをいただけますか？
はい、今回の取材を通じて私どももいろいろ気づかされる部分も本当にありましたし、実際にいろいろ体験を行うことによって本当に楽しそうにやられたので、改めて今私たちがやってる仕事ってやっぱり楽しいんだなっていうのを気づかされました。本当に仕事はいろいろな職種がありますので、自分の目でしっかり見たり学んだりしてやりたいものを見つけていただいて、そのために必要な資格であったり、その今の学生生活を含めてどういうふうに今後時間を使っていくのかっていうことが大切だと思いますので、ぜひそういった目標を持って今後に生かしていただけたらなというふうに思いますので頑張ってください。
ありがとうございました。
今日は斉藤石油株式会社常務取締役押下さん、そして企画室室長高原さんにお話を伺いました。お忙しい中今日はご対応いただきましてありがとうございました。さて今回は斉藤石油株式会社にお邪魔してきました。今日は島田高校の下田愛菜さん、島田工業高校の青井光輝さん、金谷高校の石山誠也さん、島田商成高校の福井幸人さんに参加してもらいました。